作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ、
どうも皆さん、お久しぶりです。おとがめでございます。
はい、この番組おとがめは、ハルとフモが喋る番組です。
はい
適当すぎる、ずいぶん久々、
お正月以来かな
かな。
もう3月になるよ。
多分2月は撮ってないですね。
うん、
うん、なので正月あたりぶりだと思いますけど、
はい、
はい、まあ特段何の理由もなく
なく
な、うん、まあなくな、微妙になくないか
なくない
なくない部分も、まあ、2週間ほどあったんじゃないですか。
そうですね。その話をすればいい。
その話いきなりします。
知らんけど、
まあ、他に話すことあんまないんだよね逆に言うと ね。
確かにね。そうね、
うん、正月の後何があったっていうわけでもないからね。
正月の後すぐ仕事があった。
そうただの重い話やなぼっちザロック見たよとかさ、
あ
そんぐらいのことしかない。
確かにお正月あれか、呪術廻戦の、
あ、はいはいはい、
劇場版の見たとか、
アマプラでね、
うん、そのぐらい、
うんうんうん、ウォッチザロック見たよって、
ね、
あの初ライブを、うん、こう結束バンドのネネがやるところが俺的には一番盛り上がった。
おお、
最後じゃねえんだっていうね。
そうだね。
ウォッチちゃんがこのままじゃ嫌だっつって急にギター MC 中なのに急にギターかき鳴らす鳴らし始めるあたり、
お
いい、いいね、あそこが一番俺的には熱かったって
。
見てましたけど、
はいはい、なんとなくハルさんのエイヒレの時のライブを思い出したっていう。
ほうエイヒレってまた懐かしい。
へえ、いやなんか頑張ってハルさん話してたなっていう。
はあ、あまあそうですね。1度、2度、あエイヒレは1度かライブ、うん、
1度、
まああの前にやってたアニマルキャスターズのさらに前でやってた番組ね。
そうそうそう。
うんうんうん、うん、
なんとなく思い出した。
あったな。あそこはでもライブハウスかなりきっちりしたライブハウスでしたからね。
そうだね。
それこそアジカンのカバーやってましたからね。
うん、そうそうそう。
ボッチザロックといえばアジカン。
そうそうそうそう。
アジカンオマージュ？
うん、
いやほらボーカルがボッチちゃんが後藤じゃなかったっけ？
ああそうだね。後藤ひとりさん。
そうそうそう。アジカンのボーカルと名字が同じだったりとか、
なんかタイトルがねアジカンの、
そうそうそうそうそう、毎回のね、
うん、
タイトルがアジカンの曲名だったりとか、うんうんうん、一番最後にアジカンの曲グッズ買っとるやんそのままみたいな、ね、結局な その関連性は何なのって思いながら見てたけど作者がめっちゃ好きとかそういうことなのかしらとか
ね、よくわかんないけど ね、
ね
とか
とか
そのくらい
まあ、
1月だいたいそんな感じ、
まあ、1月はだいたいそんな感じ。2月に入ってちょっとしたら、うん、さっきの話になりますけどフモさん再び入院という、うん、
そうですねあこれダメなやつだって思って。
2月のあれは何日、
12日かな、
12か、
そう、あの
中旬入ってすぐぐらいか。
そうそう、であの別にそれをなんだ分かってたわけではないけど、
うんうん、
早いけど先にバレンタインあげとくってど
ういうこと。そうそうそうそうそう唐突にね、うん、はいバレンタインとかえまだだいぶ日にちありますけどみたいな、3日、うん、4日ぐらいありますけどみたいな。
そうそう、でもとりあえずなんか忘れないうちに渡しとくって言って渡しとく、次の日の早朝に無理な気がする病院に電話してって言って
あったわ、うん、えなよかった、入院する前に渡せといてとか言ってて、
ね、
いやそれはそれでなんか怖いけどなんか虫の知らせでもあったんかと思っちゃう。
そんな感じかもしれんないや、なんか金曜日に会社のことを飲みに行って朝帰りして、いやちょっとやばかったな、ちょっと飲みすぎたな食べすぎたなってやって、で土曜日ずっと二日酔いなのかなみたいな、調子悪いなって言って、でずっとお腹が痛いのが治らないな、気持ち悪いなって言って、で日曜日の朝これはもうそのレベルじゃないっていう気づき
そういうんじゃないっていう、
そうそうそう、いくら履いてもまだ辛いっていう、
そうだね、
状態になり
入ってたね。
そうそうそう、
だからなんかあまりにも二日酔いにしちゃ長引きすぎてるから、そうそうそう、いやこれはなんか嫌な感じもするなと思いながら、寝てて早朝に言われて、おお、ダメだったか
そうだ、ね、さんおはようございます、すいませんが病院に電話してください、この番号でお願いします。
はい、わかりました、慎んで電話させていただきます。そうそうそう、
ね、
まあ腸閉塞的な、腸が詰まってるのかな的な。でも前ほどひどくはなかったですね。
あ、そうそう、うん、とりあえず、ね、
何年前、もう前やったの、3年前ぐらい。
そうだね、2020年、
20年の終わりから21年の、
違う違う、19年の終わりから20年
の終わりの終わりか、
簡単、
大晦日にね。
そうそうそうそう、その後すぐにコロナでわーってなったから。
あ、そうか、
コロナ前だから、
コロナにかからないギリギリぐらい退院したんだっけ。
そうだね、コロナどうこうっていう、ね、
言い始めたぐらいに、まあまだ入院してたね、確かね、なんかそういう、なんか話した気がする。
お正月に一応ずっと入院してて、
うん、なんか海外の方でそういうのが、
あ、ね、あ、あるらしいぞみたいな、 そうそうそう、そのレベルの時に
っていうニュースがやってて、日本来たらやばいかもねみたいな、
うん、うん、そのぐらいの時にちょっとね退院してきたって感じだね。
うん、
その時ほどひどくはなかった。
そうだね、
そう、
まああの口から管入れるとかもなかったですしね、
うん、
今回は、
うん、
ギリギリ、
そうそうそう、管入れるの痛いんだよ。
この日までにあの便が出なかったら入れますんでって言われて、
石こいて、なんか
大丈夫かって
便秘解消法とかめっちゃ探してさ、なんか体操とかツボとかさ、いろいろ検索してもうやれること何でもやったもんね、うんうんうん、食べ物とかはさ食べれないで、飲んだり食べたりどっちも全部禁止だったので、
うんうん、
とにかくなんかもう動け動けって言われたので、
うんうんうん、
どうにか動いてなんとか出したって、
うんうん、いやでも前と違ってさ、今はほらコロナが始まった後だからさ、
うんうん、
あの自分的にはそれこそお見舞い的なこともいけないんで、本当に荷物持ってくだけみたいな、
そうだね、
ぐらいしかできなかったな、うんうん、気持ち的には。
そう、知り合いにもね、普通にそう、もう予定ちょっと忙しかったから、
うん、
土日とか予定が入ってたんだけど全部キャンセルして、
うん、
でもそれもあのすいません、ちょっと入院しちゃったんで行けないっすって連絡したりして、
うん、
でなんかお見舞いとか今も行けないのかなって連絡来たりして、
うん、
家族以外はダメなんだっけって来たから、いや家族もダメです、
面会現金って
面会ダメなんです。
だから俺も荷物持ってって渡しといてくださいって言って帰るみたいな、なんかこの味気ない感じと思ってなんか一言ぐらい一回は交わしたいよなみたいな。いや別にあれなんだけど、あの、うん、ほらスマホは使えるからさ、
まあね、
まあまあ別に通話とかするんだけどさ、
そうそう、普通にね、
そうだからコミュニケーション取れないわけではないんだけど、なんかあの、うん、なんか現地まで行ってるけど現地まで行った方がコミュニケーション取れないみたいな感じもうやっとする。
実際ね、そんなになんだろう、しっかり隔離してるわけじゃないしね。
うんうん、そうだね、普通にナースステーションとかまでは入れちゃうからね。
そうそう、だしなんて言うんだろうな、あの他の人のあのいついつに入院した誰々の家族ですけどとかって来てる人たちの横を普通に素通りするみたいな、私は、
うんうん、
とかあるから、なんか
だからまあまあ一時期よりは多分全体的に緩くなってはいるのかなとか思わんでもないけど、
なんかね、もやっと自分の家族だとちょっと距離置かないといけないけど、他の家族には普通にしれっとあのそば通れるっていうのはなんだかなっていう感じ、
確かに
思ってたよね。だからあの丸さんがあの荷物取り、あのお気に着いたよって言うと、
うん、
あの部屋から出て遠目から、あれハルサだなって、ね、見てるみたいな
見られてる
やって
らしい俺は割と気づかないこと多いけど、
うん、あの私はね病院の指定のパジャマとか着ちゃってるから、
うんうんうん、
みんな同じ格好しちゃってるから多分ハルさんからは分かんないだろうな、
うんうん、まあ、だし俺病院の地形を分かってないしさ、
あ、まあね、
あのフモさんの病室が最後までどこまでになったのか知らないしさ
そうだね、最初一番角で途中からナースステージとかに割と近いところに移動して、
まあまあでも2週間ぐらいで、
そうね、大体2週間
でしたね、
うん、
まあ住んでよかったよね。
そうだね、
まあ近頃忙しそうは忙しそうだったもんね。
そうなの、
でも珍しくだってあの会社行くのにエナジードリンク持ってたりとかしてる時あったでしょ
あ、そう、日勤なのにね、エナジードリンク飲まないとちょっと、うん、しんどいってなって、
眠くてしんどいみたいな、 持ってくわみたいな。
ちょっとね残業時間ちょっとね長い日が多くて、
うんうんうん、
でもそれがなんかね体調崩す決定打になってなっている可能性あるなみたいな。
あそう、
うん、ちょっとあちょっとやばいなってあの頃から思ってて、
うんうん、
であの2日間残業ちょっと長い日があって、
あまあだからドーピングしちゃったってことか。
そうそう、でそこでエナジードリンク飲んでなんとか頑張っていって、でその後今日はちょっと早めに帰らせてくださいって言って、うん、ちょっと早く帰って、でその次の日ちょっと定時で帰りたいですって言って帰って、その日会社のことみんなで飲んでて、
うんうん、
でダウンしちゃったからね。
うん、まあ、うん、まあ、エナドリのツケが回ってきた感とかも多少あるのかな。
うん、ね。
うん。まあ、わかんないね。腸閉塞の根本的な原因もよくわからんちゃわからんしね。
まあ、
根本的な原因なんざ、そもそもないんだろうけど。
うん、そうだね。
そういうなりやすい体質としか言いようがないんだろうけど。
そうだね。
まあ、でも体の元気がなくなると、こう、腸の動きも悪くなったりとかあるのかね。
うん、あると思うな。うん、あとなんかね忙しいと水分取ったりするのを忘れがちとか、
はいはいはいはい、
そうなんかねちょっとね体ちゃんと動かそうっていうのを意識的にやらなくなるので、
うん、
もうなんか疲れたっていう方が強くて、
うんうん、
なんか動かなかったりとかそういうのも良くないんだろうなって、
うんうんうん、水分はまあ取り忘れがちだけど、ウフモさんの場合なおさら取らないと。
そうなんだよ、良くないんだけど。
ね、そうなっちゃうからね。
だよね、なんかね、本当忙しいと、あの仕事の時間に自分の仕事やって、うん、休憩時間に他の子の相談乗ったり話聞いちゃって、でも休憩時間終わって、とりあえず一口水飲んでまた自分の仕事戻ってみたいな。
うん、
お昼休みとかもなんか食堂とかに移動して移動時間もあるし、
うん、
食べた後歯磨いたりなんだりしたいしとかってやってるとあんま時間ないし、
うん、
でその間に他のところでなんか連絡取んなきゃとかさ、
うん、
LINE だなんだってする時間も作んなきゃとかなんだってなってると、
うんうん、
なんかね水分取るっていうの水分取ったりトイレ行くっていうの忘れがちなんだよね。
まあね、
そうなんだよ、よくないな。
俺も会社ずっと目をしてる時に、うん、やっぱり水分通らながちだったのね、
うんうんうん、
がしばらく続いて、でなんかその体質になっちゃった後に水分取り始めたらそこで出るような体質になっちゃった印象があるのね
あそう、
なんかそれまでそんななんか水分取ってすぐしょんべん行きたくならなかったよねみたいな感じ。
へ
なんかスンって行くようになっちゃったけど、だからなんかそういうのって結構影響するのかなとか思ったりするけどね、うん、いろんな体質とかにね、
うん、ね、うん、よくないなって。だから仕事中でも別にトイレとか行ってもいいような職場なのねか、
はいはい、
雰囲気的に、
うん、
だから行ってもいいんだけど、あのちょっと遠いので
行くのがめんどくさいみたいな、
うん、今これやってなんかめんどくさいっていうか、なんだこれ切りがいいとこまで終わらせたいみたいなところまでやりたいとか思っちゃうと、
うん、
なかなかそのね切りがいいとこまでいかないんだよね。
うん、まあまあ、
ここまでやってもう流れでこの次こっち行っちゃうみたいなのやって、で始めちゃってから、あそうだトイレ行きたかったんだったみたいなどうしようかなみたいな感じになったりとか
まあでもトイレ行くのはさ、どっかで限界が来るじゃない。
そうだ、限界がね、だ水分取らないとそんなに来ないんだよね。
だからどちらかっていうとやっぱ水分取る方を意識した方がいいんだろうね。そうそうそう、水分取ればまあトイレは行くわけ
じゃん。行くからね。
だから水分をいかに取るかって感じだよね。
そうなんだよね。だから水分、だからトイレよりも先に水分を優先で取るべきなのかとか。
あのなんかスポーツ選手とかさ、うん、あのサイクリングやってる人みたいなのがさ、なんか背中からバックパックみたいなのでこうホースみたいな口元に出してそれこう加えチューするっていう、
ね、
やるやつみたいなのこう常備しとけば、
あとね
仕事しながらもいつでも
そう、あとあれなんだよ、職場の中が飲食禁止なので一旦ちょっと出ないといけないっていうのも取るのがね。
飲食禁止な理由は何なんだ。
その場があまり綺麗な空気じゃないからかな。
あ、え、口を開くと 何やばい粒子が口の中入るみたいな。
そこまでは言わないけど、
ね、でもだって普通のマスクしてるぐらいの環境でしょ。
そう、普通のマスクなんだけど、ま
あ
ま
あ
ま
あ、じゃあマスクの下にこうそのストローっていうかチューブを這わせていつでもこうプスって
、ね、一応ねその飲食禁止だよって言われてて、
うん、
会社で言われてて、
うん、
でとは言いつつ飲んでる人もいるんだけどね、
うんうん、
あのバレると怒られるって感じ。
まあまあまあまあやらない方がというかルール的にはやらないでくれ、だからルール変えるかとか、うん、あのなんかこういう理由なんでこうチューブ這わせていいですかっつっていやそれだったら普通に飲んでいいよってこう言われるとかあんのかなとか。
一応まあその君たちの健康のためをもってここは飲食禁止になってるから健康のために守ってねっていうあれなので一応、
まあ、まあまあまあそうか。
結構ねあの確かに空気中にいろいろ舞ってんなっていうのは分かるぐらいの場所なので、
うん、まあまあそうね。そしたらまあまあ本当に意識的にちょこちょこ水分取りに行く癖をつけないといけないんだ、
ね、そうなんだよね。
リアルな話ね。
そう細かい話すると本当めんどくさいんだよ。なんかあの場所もないから水分とかをその会社の作業してる部屋に荷物持ってきてはいるんだけど、
うん、
飲むのは外一回出ないといけないから、
うん、
持ち出さなきゃいけないんだけど、
うん、
でも荷物自分の作業している場所のすぐ近くに荷物を置くスペースがあまりなくて、
うん、
他のこの作業しているところに置いてあるもんだから
うーん
わざわざそこまで行って作業している子にちょっとごめんねって言って荷物を取り出し外に出て水分補給しでまた
それが煩わしくなって水分取らなくなるんだったらその仕組みは良くないよね。
そうだからもうね良くないね。
改善点や改善点や、
うん、
そうだな
っていうねちょっとね。
いやでもそれでいややりづらいんだよねで終わっちゃうと元の目阿弥というか戻っちゃうからね話が、うん、なんとかして水分取るようにしないといかんよね。
もうなんとかする
だからもうその腕につけてるフィットビットでもう何分かに1回こ
う、うん、水分補給の時間です。そうそうそう
ずっとスヌーズみたいな感じでなるようにしといてとかさ、
ね、30分に1回なるみたいな。
そうそうそう。まあ取れなくてもさ意識はするようにはなるわけじゃん、ね、みたいなさ。
確かにね。
そういうのもありかなとか。もうあのタイマーのところに無限にこう30分おきにブワーって入ってみたいな。その仕事してるであろう時間帯。
時間にね。やべえな。
なんか仕事してたらもう30分だったのか。なりそうだけどね30分おきだった
ら。30分なんかすぐだよね。
うん。まあ、でもそういう意識は大事なんだろうなきっとな、
まあね、意識
30分なり1時間なりとか
そうね意識するのが大事かもな。
そうよね。なおさらふもさん自身がさそういう腸閉塞になりやすい体質だとなおさらかもね、うん、
まあね会社の方でもねさすがに2回目ってなると気にはされるかもしれんな。
ああ向こう的にね。
そうそうそう。
どうしたらいいって言われるかもしれないね。
いやどうしたらいいっていうか大丈夫気をつけてねぐらいの。
うん、
あのそう上司からもね。
うん、
え急にどうしたって来て。
うん、
あの最近確かにちょっと残業させすぎたかもねみたいな。
まあそういう気は使うっていうか、うん、しばらくそういうムードというか。
うん。まあでも全体の流れ的にねいや今本当に一番忙しい時で
ちょっとバタバタしてるっていう話です、ね、
そうあので来週からピークだぞっていう時に私が入院したので、うん、もうねあの、うん、
でもそれでなんかその上司はあ部下に負荷かけすぎたんだなって思ってくれたらいいよね
思うかなっていうところなんだ
復帰した後怖いね。
怖いね。
明日から復帰ですけど収録時点でね。
そうなんですよ。どうなってるか。
どうなってるか。
いろいろと。
うん。まあ、しばらくは気を使われるだろうけどね。
あもちろんと思い。
思いたい。
思いたい。
怖いぜ。
いやちょしばらくは定時返してくださいって言うけどね。
うん。
残業どうって言われちゃったらいやーって。
ちなみにさ、
うん、
入院中はこうどうお過ごしになられてたんですか。
ツイッター見たり、
うん、
YouTube 見たり、
うん、
漫画アプリで漫画読んだり、
うん、なんか YouTube で、あ、 YouTube とは限らないのか、まあでも動画関係のその LINE のブームだったりとか、
うんうんうん、
ああいうので、あの人が飯を食ってる動画を見漁ってたっていう、
ずっと見てた。
それなんか一種の拷問なんじゃない？自分はさ、ほら超閉塞だからさ、食べれない状態の時にでしょ。
そう、食べれない状態で。そう、逆になんだろう、
セルフ飯テロみたいになんないの？
おうおう、あのね、最初のまあもちろん食べ物の匂いで吐いてる状態の時は見てなかったけど、
まあそれは多分他のこともできてないでしょ。
うん、何もできてなかったけど。
そうだよね。
体調良くなってきて、でもそんなにお腹空いてないなっていう状態の時、
うんうん、
から見始めて、
うん、
なんだろう、食欲を沸かせるために見てたみたいな、最初のうちは。
ああ、でもな、食欲、あ、そうか、食欲がそもそもないのか。
なかったから。
思い出せ、お前には食欲があるだろうって、うん、体に言うみたいな。
そうで、なんかそのなんだろうな、
生きる喜びを思い出せみたいなこと。
あのお腹すいたってなればお腹が動くかなって、腸を動かしたいもんだから、
あのスパイ、
あのそうそう、梅干しを想像すると
梅干しを見たらよだれが出るみたいな。
そうそうそうそう、
体の反応を促してる。
そうそうそう、でちょっとこう胃を、腸を動けみたいなので最初見始めて、でだんだんお腹がちゃんと空き始めて動くようになってからは、
うん、
今度食べたいなが食べれないから、代わりに食べてもらってるのを見て、なんか食べた気になるっていうか。
まあその時はね、食べてはないけど栄養はね、点滴から補給されて
る
からね。
そうそうそう、補給されてる。
だから食べるっていう動作はこう見て解消するみたいな。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
めっちゃ食ってんなって。最初で一瞬音も出してイヤホンでね、聞いてみようと思ったんだけど、うん、あのくっちゃくちゃ言ってる音は気持ち悪いなと思って。
あれふもさんにさ、でもこういう動画見てたんだって英語でさ、うんうんうん、言われてさ、で音は出さないんだ、なんか ASMR 的な感じなのかね、
そうそうそう、
なんて言っててさ、音出さないのって、いや汚い音なんだよねって聞かせてもらったら、すんげえ汚い音で弾くほど汚い音で、あのポッドキャストでもさ、リップノイズとかあるじゃない、こういうさ、うん、こういう音よね、
うんうん、
こういう音の100倍なんかボリュームでかい感じで、
そうそう、
こ口に肉を持っててクシャーみたいな。え、グロですやんと思って。これは心地いい人がいるのか。そうか、
最初だから AMS
ASMR
ASMR、うん、あれだし、なんかそのなんだろうな、フライドチキンとかさ、
はいはいはい、
ああいうのだから、あの、CM でよくあるようなサクがカリーみたいな、ああいう心地いい音なのかなと思ったら、そのカリっていうと一瞬だけで
カリグシャー
グシャグシャグシャグシャって、
なんでそんな近くで撮っちゃうんだよみたいな感じするよね。
あーってなって、っ
ていうか口を閉じて食べろって思ったね、なんかそれ見ながら。
な
んか口閉じたらそんな音しなくない？あれわざと音立てるように食べて
る
んだよね。
立てるように食べてんじゃない？
ね、
うん、
くちゃらやんと思って、
うわーって思って、あ、音はあかんって
ね。
あのそういう
ASAP じゃなくて ASMR ね。
ずっと言えないんだよね、それ。
いや、まあ、間違ってても伝わるから大丈夫ですよ。
あれじゃなく、普通のただの大食いの人とかは YouTube で、
うんうん、
ああいうのは、あの、単純に、あの、
はいはい、食べながら、もりもり食べてるだけ。
もりもり食べて、うん、美味しいって、これがこうこうこうで、こういうのですごく美味しいですって言って、うんうんうん、食べてるのは別に音を聞きながら。
なんかふもさんにさ、
うん、
こんなん見てたっていう見せられてさ、うんうんうん、なんかパスタが寸胴丸々、何キロ、6キロだっけ、
6キロかな、
6キロのパスタひたすら食ってるやつとか、
そう、カルボナーラ、
もうなんかもう最初に出てきた時点でうわ無理って思って。6キロっていうか、6キロ食べ終わったら6キロ体重増えてるって、なんかそれ人間と体的大丈夫なのみたいなさ。
可愛い女の子でね、
びっくりしちゃった、
うん、すごいな。
そんな世界がある。いや、まあ大食い選手権みたいなさ、レベルの人たちはまあそういうお話なんでしょうけど、
うん、
6キロでと思って、
いろいろ見てた。いや、大体の、
え、出しながら食ってるの、そんなことないよねみたいなさ。だって6キロ、少なくとも6リットルの面積ぐらいはあるわけじゃん、面積っていうか体積が。
そうだね、
あるわけじゃん、
うん、入ってんじゃん、
胃袋に入るもん、
入ってんだね、もう半分腸に入っちゃってんじゃん。
いや、まあ腸に入ってもいいんだけど、
腸に入って
てもだから6リットルって相当でしょ。だって2リットルのペットボトル3本分がお腹の中にドーンって入るわけでしょ。
ね、すごいよね。
ね、まあ重さもそうだけどなんか体積的にね、
たぷんたぷんだよね。
でさ、しかもさ、それ食い終わった後にさ、うん、なんかあのよく食べれましたでしょうみたいな時間が決まってて、そう、完食記念の、はい、あのパフェですとか出てきてて、
そうそうそう、わー美味しそうって
言って、そう美味しそうって言って、普通のなんか人間の感覚からしたら6キロ食った後によくパフェ食えんのマジでっていう、
オレンジのシャーベットがいいですねみたいな、
すごすぎる。まあでもなんかさ、俺は例によってさ、
うん、
あの疑り深いんで、あのえでも言うてさ、これさ、こうカットしてるところでさ、他の周りの人が食べたりとかさ、うん、してんじゃないのって言ってたけどさ、なんかさすがもうすでにそこの対策が立てられてるなんかね、
あ時間計ったりとか、
時間計ったりとか、なんかやってませんよアピールを結構がっつりしてるみたいね、
うんうんうん、結構ずっと撮ってたね、
うんうん、
その人、あの ASMR の人たちのだと、うん、あの基本大食いでわーって置いて食べてるんだけど、
うん、
それは結構カットされているから、
あ、まあ、本当に食べてない
可能性もあるはあるだろうけど、うんうん、の大食いの人の YouTube のやつは多分ちゃんと食べてる感じ。
そうだよね、時間計ってとかさ、
うん、
そのカットしないで早送りにするとか、
あ、そうそう、してるとかやってたからね、
したらね、ごまかし聞かないもんね、
うんうん
うん、
そうで、な何台かこうカメラ多分アングルがいくつかあったから、うん、2,3 台ぐらいね、
うんうん、
置いて撮ってて、だいたいあの今回何々を食べましたで、だいたいキロで書いてあるからね6キロとか5キロとか
パスタ1キロ茹でたら相当気持ち悪くなるよ俺。
昔あれだよね、1キロ4人で、
4人で食って実質あの2人がものすごい量食ったんだよね。
でもそれでも食べきれなかったんじゃなかったっけ、ちょっと
食べきったんじゃなかったんだっけ、結構目が白黒になりやがる
食べたことあったもんね、4人だから1キロいけんべーっつって作ったらすんごい量になって、
すんごい量になってね
あれの1人で6倍。
いや絶対おかしいってだってパスタさ1キロってあれでしょ、俺普段買ってるやつ1キロでしょ。
そうだね、
あの、
まあでも
束
なんて言うんだろう、その麺だけ1キロじゃなくソースとか含めての、
ああまあ
6キロだから、
でも多分麺
もまあ言うて
3キロぐらい
はあるだろうね、残り3キロチーズだねきっとねカルボナーラ
カルボナーラだったからね、
そうそうそう、
重
ほぼチーズって
くそ重い、
チーズが絡んでるからずっと熱いって言って、ずっとあの喉にチーズが絡んでずっと熱いって言ってた。
ああなるほどね、それは熱いわな、
うん、
しかも寸胴だったらもう中の方はね、そうそうそう、滞留しないから冷えないよね
そうそう
そう、そりゃそうだ、どうやって冷ますってなるよね。
ベローンって長い分厚いベーコンとかがめっちゃいっぱい入ってた
ベーコンは別に厚さ変える必要なくない普通のベーコン入れてくれればいいのに、
おあの
厚いんだわざわざ、
あ分厚いあので切ってないっていう、あ多分普通だと切ってあるやつがこうパラパラって入ってるんだろうけど
いやそこはさ別に量が増えてるのはわかるけどさそこをなんかワイルド感出す必要あるみたいな
しかもチーズの中に埋まってるから、あのチーズの中にもう取るときトングだからね、トングで入れてガサーって入れて、あのもうチーズで埋まっちゃってるから何が取れるか分かんないみたいな状態でグワーって取るとベーコンだったみたいな、
ズズズズズズズって出てくるわけね、中から塊のベーコンが
長いって言って
笑うな、
そんなのをずっと見てた
なんでベーコンだけ異常になっちゃったのパスタだって普通のパスタでしょ、
パスタは普通のパスタ、
量が多いだけで、
そうそうそうそう、
ほらほら、
いや作る方も大変だって、そんなのずっと切ってたら、
あまあまあそうか、うん、にしてもよ
もう焼きゃいいだろうって
火は通ってますっつって
ポンポン入れたれって
チャーシューだよね、切る前のチャーシューだよねそんな見てたんだ、
そんなのずっと見てましたよ、
はい、まあそんなふもさんが入院してるさなか、
はるさんは、
私は家で PSVR2 来た
っって、ああね、
もともと買う予定なかったんよ1月ぐらいまでは、
うんうん、そうだね、
うん、
だけなって言ってね、
いや本体 7.5 万円でって思ってたんだけど、
うん、
まあなんかそれに合わせてじゃないけど、
うん、
まあ、なんとなく PSVR のゲームの動画をちょこちょこ上げてたのね、その頃。
ああ、もともとの。
うん。
うちにある VR
のやつ。そう、うちにある PSVR、初代のね。
うん。
上げてたんだけど、なんか、それやってたら VR2、気になってきたなーってなって。どっちが先かわかんない、気になってきたから VR をやったとも言えるんだけど、
うんうん、
そうそうそう、気になってきたなーって、 7.5万円か。いやでもなんか それの行くなら、いつか行くなら、
うん、
早いうちの方が、
まあね、動画も上げるからね。
それこそゲームなんとかのチャンネルのさ、うんうんうん、動画として効果がまあ高いわけじゃない。
そうだね、中途半端なタイミングで買うよりね。
うん、とか、まあ、単純にゲームなんとか本編で話すネタとしてもさ、
あ、そうだよね、
面白みになるかな、
うんうんうん、
で VR に関してはまあ俺しかいかんよなと思ってゲームなんとかのメンバーだから。
そうですね、ダンサーとかそもそも PS5 ないしね。
うん、ポチっちゃいまして、
うん、
てか普通にポチれるのね。あの俺買ったのだって野島オンラインとかなの。
うーん、
そうそう、最初その予約開始しますよって時にソニーがその予約のための抽選っていうのをやってたの、
うん、
だから結構数ねえのかなと思って思ってたけど、あ、全然普通に売ってるじゃないですかって普通にあのヨドバシオンラインとか野島オンラインとかでも普通に予約できたから、
おうおうおう、
あ、じゃあ買えるなら行っちゃいますかみたいな。そうそう、で10日ぐらい前にそろそろ来るなって思ってたらふもさんに入院するみたいな、
うんうん、
感じではありましたけど。
でいっぱい届いてから、
うん、まああのはい、
動画を
やりまして動画作ったりとかしましたね、まあ、せっかくならこう、
うんうん、
まあ、ある種永続的な効果があるような動画を作れたらいいなと思って、うんうん、あのこんな感じでしたっていう PSVR のいろんな機能の部分、こういう部分とかこんな感じでしたみたいな動画を上げたら結構、うんうん、
ね、結構回ってる、
ね、そうそうそう、ゲームタンとかチャンネルの中では一番回ったね、再生数的には、ね、
うんうんうん、
あの急に YouTube 君に補足されて、あの何おすすめみたいなさ、
うんうん、
次の動画の誰おすすめに乗るようになったらしくて、
うんうん、
急に再生数がなんか数百とかだったのが急に3000とか現状で5000ぐらいまで回ってて消えーみたいない
いじゃないですか、
うん、それでなんかあの YouTube チャンネルのね、
うん、
あの登録者がそれだけで80人ぐらい増えたのかな。
お、すごいね、
結構増えて、出たんで
よかった
じゃん、よかったなと思って。
でね、あの私退院してきてから、
はい、
ホルさんが VR やってる姿をちょっと動画で撮ってみたりとか
そう、それはまだあの上げてはないんだけど、
うん、
結構面白いの撮れてるね。
そうそう
改めてそのスタンディングのさ、立ってやるゲームを VR でやってるところを撮られたんだけど、うん、自分で見ながら爆笑しててでそのテレビから音を出した状態でやってたから、まあ、ふもさんにある種ある程度見せるようにさ、
うんうん、
テレビから音を出しながらやってたから、
うんうん、
あの剣振ってこう敵とこう剣を交えた時にカーンって音鳴るんだけど、
うんうん、
その振りもあの動きとしては手にそのコントローラーを持ってるだけで剣は持ってないんだけど、
うんうん、
なんか剣当たるところでちゃんとこう
カーンって、
ね、カーンって音がしてるからなんかこいつ持ってないけど見える見えるぞとかシュールとかね、あと 下にいるやつに突き刺してるモーションしてるやつとか、うん、クソダセーとかダサいけどこいつには見えてるんだな感があってすげえよかった。
面白かった。あの私がいる場所があのテレビとハルさんの間にいたもんだから、
うん、
あのテレビの画面を見ようかハルさんを見ようかっていうなんて、で私はあのテレビの画面見てても若干酔いそうだなって思って、はいはい、まあ、あの退院してきてすぐだったからあんま調子があの回復してないっていうのもあって、
うんうん、
画面見てると多分気持ち悪くなるなと思ったので主治ハルさんを見てたので、
うん、
音とハルさんの動きだけを見てるのでおもろいな、なんかしてるなって
なんかしてるのはわかる、
そうなんか、あ、なんか避けてるっぽいみたいな動きがおもろいと思って、
うーっとかやってんのね
そうそうそう、おもろいって思ってこれは撮らねばってなって、
それはねちょうど元のそのゲームのプレイの映像もねたまたま録画してたんで、
うんうんうん、合わせて
ちょっとなんか面白い映像として出せたらちょっと笑ってもらえるかなと思ってちょっと編集してますけど、うんうん、 でも不毛さんにも一瞬つけてもらったよね。
あ、そう、すっごい気持ち悪くなった。
あの PSVR2 自体がさ、まあまあざっくりな感想ここで言うとすげえ良かったのよ、うんうんうん、っていうか前の VR から考えるとすんげえ綺麗になってたの ね、
うんうん、
画面が。っていうか、ま、前のがちょっと見づらかったんだけどあの俺は俺で目が離れすぎてちょっとレンズの距離が、
あ、言ってたね、
前の VR はね、初代の VR 合わなくて、うん、でふもさんはふもさんでどうやら多分その顔がちっちゃすぎて、まあ、相対的に目が寄ってる、
うん、近いらしい。
別にバランスが寄ってるわけじゃないのよ、うん、顔全体が小さいんでその目の距離が短いっていうんで、で多分綺麗に見えてなかったのよ前回の初代の VR、ね、で今回の VR2 はそのレンズの距離を調整できるから、うん、それをバチって合わせた時にすげえ綺麗ってなって、
あれ感動した
感動した、
あれ一番感動したもん。
そうでしょ、俺もだから最初家に来てつけてそれ調整した時にホホホホってなって、
うん、あのなんだろう、最初にね、やっぱ最初つけたばっかりの時には前の時と同じようにずれてるから見づらいんだよなって思ってたんだけど、後で調整できるからってハルさんに言われて、でその調整した時のバチッと見え方が半端なくて、
うおーってなるよね。
なった。
完全に、ま、前の VR との比較でしかないんだけど。
そうだね、
他の機器がどうかとか
分かんないけどね、
そこのなんか感動的なのがあって、ね、
うん、感動。
でその後にあのグランツーを一瞬やらせたら、ふも、うんうん、さんは多分10秒ぐらいで酔ったよね。
すぐ酔った、ね、
一瞬で酔ってた。
もうでもだってゲーム始まった時に、あ、これは酔うなって思って、
うん、
で最初ねグランツーだからハルさんが操作してて、
うんうんうん、
だからなのかなみたいな話で、私が自分でねコントローラーで操作し始めたんだけど、うんうんうん、無理、これは無理だってなって、
まあ、多分体調 が、まあね、まあね、病み上がりみたいなところもあって、うん、なおさらだったのかなと後から思う
思うけどね、
めちゃめちゃよ、多分1分ないぐらいの、
1分ないぐらいかもしれない、
あの時間で酔って、その後なんか半日ぐらいずっと尾を引いてましたね、うん、
無理無理無理ってテレビ見れないレベルで、
まあ、俺も多少慣れてきたけど、やっぱり、ね、VR はね体への負荷が何かかかってる感じはする
ね、
いまだに。
ハルさんもだってなんかあの生配信かなんかしながらね、
あ、うん、
で体調はなんか変な汗かいてきたとか、そ
う
そ
う、頭痛くなってき
た、
寄ってきたっていうのはいまだにある時はあるし、ね、酔わない時は酔わないのよ
全然ね、大丈夫な時もあれば、
そうそう、今日も収録前にあのグランツちょっと走らせてたけど、今は全然
大丈夫、
うん、
なんだろうね、
大丈夫だから、まあ、基本立ちでやってるゲームの方が酔いやすいとは思うけどね、不安定になるんで、
あ、そっか、
うん、とは思うけど、まあでも酔う人は多分何やっても酔う、うん、
そうだね、
あ、でも本当に動かないタイプのはまあ比較的酔いにくいかなとは思うけど、それこそ VR2 でも出てるあのパズルっぽいやつとか、
あ、うん、
なんか立体物でジグソーパズルを作るみたいなゲームあるね。
へえ。
要はなんか建物のその立体のポリゴンみたいなのがあって、それが全部バラバラにパズル、あのジグソーパズルみたいにバラバラになってるやつをこうカチャカチャってこう合わせていくゲームとかあるんだけど、そういうのとかは自分はほぼ動かないで手だけ動かすのがメインだから、そういうのはまあ酔わないのかなって気はするけど、まあにしてもあの VR 機器をつけてる時点で、あの頭の違和感とかね、重さとか、そういうので酔いとは別に違和感を覚えて調子悪くなるみたいのはありそうだからね、う
ん、そう、あのバチッとなんだ目はあったんだけど、
うん、
でもやっぱ重たいから、
うん、
どうしてもね、なんかなんだろうな、調整してこう締めるんだけど、
うん、
やっぱりね、なんかだんだんずれてきちゃうんだよね、
もうさ頭ちっちゃいからな、なんか全然あれでなんかしっかり固定されないですけどみたいな、
ってそう
なるね、
そうなんだ、あれがね今一つうまいこと、頭小さいとかとまた違うような気がするけど、
ね、まあまあそれもあるかもしれないけど、まあでも頭小さいのもあるとは思 う、なんか固定がうまくされてないというか、
うん、なんかね、
あれでふもさんあれじゃん、帽子とか買いに行くと軒並みあれでしょ、帽子ガバガバでしょ、
でかい
どんだけ頭小さいんだみたいな、
でも子供だとちっちゃいんだよ、
いや、うん、あなた大人でしょ
そうなんだけど、
うん、
難しいんだよ、だから
まあ VR は多分、
うん、
またゲームなんとかで喋ってるのか、喋って喋るなのか、
うん、まだ撮ってはいないんだ、
まだ撮ってはないというか、うんうん、今日の夜ですね、収録時
点
で、
ね、そうなんだね、
撮るんで多分そこでそれなりに喋ってると思います、
はいはい、
あとは何だろうな、ラスアス ラストオブアス、まあ、もともとゲームだったものが海外ドラマ化して、
うんうんうん、
それの
1話見たね、
うん、日本だと U-NEXT で配信されてますけど、
うんうん、
あれの無料公開分の1話を見ましたけど、
うんうん、
よかったですねあれね。
ね、見た上であれですね、あのゲームの方はどうだったっけっていうのを見ちゃって
そうそうそう、そうそうそう俺ももうゲーム、そのラストオブアスはゲームでプレイしてるんだけど、もはや結構忘れてたから、うんうんうん、ドラマ版見てあこんな話だったなーって思って、うんうん、ゲーム版見直したら全然違ったっていう
意外と違うねみたいな
そうそうそう、割と描き方全然違うけど、でもなんかそんな話だったって思わせる力すごい、うん、
まあ、大枠は合ってるじゃあ合ってるからね、うん、その動機みたいなのが違うけどね、うん、っていう感じだから。
そうだね、微妙なこうトミー、うん、主人公の兄弟の位置づけとかは違うかなっていう感じだったけど、大枠は大体同じだよね、
うんうんうんうん、
まああの一部のキャラ顔が違いすぎてちょっとびっくりするけどそれはまあ実写化だからしゃあないよね、
しょうがないよね
逆に同じ顔の人いたら怖いわ
主人公ちゃんと似てるから大丈夫、
うん、であとなんかその見比べて印象的だったのは、あ、うん、やっぱゲームはゲームプレイの部分がすぐ来るんだなっていうのがすげえ改めて感じた
そうだね、意外とこう動画というかそれがあっさりしてる、
そうそうそうそうそう、なんかもっとこう映像をガンガンこ
う、うんうん、
映画的なゲームだったっけなっていう、こう記憶上はなってたけど、
うんうん、
全然こうすぐ触らせるパートになる印象がすごい強かった、うん
ね、
その代わりドラマ版はそこの辺こう本当に映画的に
そうだね、
ためだったりとかを かなりしっかり作ってくれるから、
うんうんうん、
なんかそのやっぱり映画は映画じゃないかドラマか、
うんうん、
まあでも映像作品なりのこうため方がしっかりされてすごいよくできてたなっていう印象、う
ん、ね、いい感じに、
うん、あれ気になるね、
ね、
そう、俺なんかはさほらゲームで内容は知ってるんだけど、
うんうんうん、
あのふもさんにやってもらうのは無理じゃん、
そうだね
まあまあ長いゲームですし、
そうだ、ね、
パート2まで入れたら結構なボリュームになるけど布教、
うん、
するにはいいよね、
そうだね、
そのお話として面白い部分も大いにあるから、うんうん、ゲームももちろんなんだけど、
うんうん、
だからなんかそこを伝えられる一環になる
ね、
っていう意味でドラマ版すごいいいなと思って、
うんうんうん、
改めてこう一緒に楽しめるんじゃないか感が、
そうだね、
と言いながらまだ U-NEXT には登録してないという
ね、ちょっとね今登録しちゃうと
ちょうどいい感じに全部配信される頃のタイミングでね、
入ってみようかなって
でも粋なのがさ、まあ、粋っていうかまあまあやるよねっていう話なのかもしれないけど、
うん、
あの吹き替え版がゲームのキャラと同じなの
は
素晴らしいと、
ね、
エリーの顔は違うけど声は同じ、うん、エリーだっていう感じ
ね、そうだね、だからあれだよね、そのドラマ版の方先に私は見て、
うん、
であのゲームの方のあれを YouTube かなんかで見たけど、
うんうんうん、
あの声は同じだからスッと、ああこれがこうかって、
うん、
分かりやすかったし、
分かりやすい、あれはとてもなんかにやりとさせる様子、
うん、そうだね、
むしろそれは吹き替えじゃないとそのギミックは使えない、
ね、確かにね、
人間の方は役者、まあその海外版のその、
うん、
CG を作る上でのアクター、
うんうんうん、
まああのラストオブアスってそのキャラクターを演じ動きを演じる人と、
うん、
その声を当ててる人っていうか声を取りながら演じてるんで、
声を取りながら、あ、じゃあ動いてる人が声もやったの、
そうそうそう、役者さんがそのままやってる
海外版をね、
なんで、
うん、
一部のキャラに関してはそのアクターをやってた人がそのままドラマ版やってたり
しい、ね、
するマーリンとかそうらしいっていう ねメイキング見たり言ってましたけど、あーって思う、でもそれはどうしても、まあ、そういう人以外は声変わっちゃうわけじゃん、
そうだよね、
で多分あの主人公とかもヒロイン的なやつも変わってると思うんだけど、
うんうんうんうん、
日本は吹き替え版なんで、まあ、そこは顔は違うけど声は同じ
ね、いいね、
ちょっと面白い、ね、山ちゃん
そうだね、
だからちょっと来月再来月ぐらいの、
うんうん、
まあどっかで割と一気見に近いような形で見れるのかなと、ね、楽しみだなと、
一気に見れる量じゃなさそうだけどね、ちょっと
まあ一回80分ぐらいあるっぽいんで、うん、かなり長さはある。
まあまあしっかりと、
ね、まあまあぼちぼち見れるんだろうなって。
そうだね。
まあでもちょっとお食事中とかには見れないんで、ちょっとどのタイミングで見ようかなみたいな。
難しいよね。
飯食い終わったらさあ見るかみたいな。
そういう感じになるよね。
感じになるかな。
大体私は寝そうな気がして。
でも内容結構刺激的な感じではあるんだろうから。
まあね。
眠くなるかなどうかな。
いや難しいこと言われると多分眠くなってくると思う。
ああまあね。
そうそう難しいな。
いやでも多分今回のその全部9話だったかな。
うんうん。
かなんかで。多分そのラストオブアスパート1、一作目のゲームでいう一作目の方の話が終わるのかなって気がしてるんですけど、
うんうん、
パート2の方もやってくれるのかな。個人的にはパート2の方を共有したい感じはあるんですけどね。パート1ももちろんそうはそうなんだけど、うんうん、パート1あってこそのパート2なんだけど、うんうん、パート2の方もやってくんねえかなと思いつつ、まあやるとしてもあのクオリティだと数年後とかかねえみたいな。
そうだよね。
感じはしますけどね。普通にだってクオリティとしては映画ばりのクオリティなわけじゃん。
そうだね。
で映画より全然長い時間なわけじゃん。
確かに。
むしろ80分でちょっとした映画ぐらいの長さなわけ。
確かにそうだね。一話一話が映画ばりの長さがあるってことか。
そうだよね、まあ、映画大体スタンダードなもので90分ぐらい
か。そうだね。確かに
そう考えるとね、
それ9個撮ってるのが相当すごいね。確かに。
そうだよね。まあまあ海外の、ね、ドラマとかっていうのは割とそんな感じの印象もありますけど、
うん
うんうん、楽しい楽しい
ね。あとゲームで思い出したけど、
はい、
星のカービィデラックスの、
ああ、Wii デラックス、
Wii デラックス、
うん、
あれ最近やったね。
やったやった買いましたね。
やったね。
あのちょっと前に任天堂ダイレクトかなんかで発表されて、
うんうんうん、
あの星のカービィだって思ってたんだけど、なんか調べたらすげえ評価高くて、
うんうん、
で実際その体験版が出て遊んでみたらすげえあの動きが小気味よくて、
うんうんうん、
あのスタンダードな 2D のカービィなのよ、
うんうん、
でもなんかそのふもさんとやるように、あこれちょうどいいかなと思って、ね、複数人でできるし、
うんうん、
変に 3D のゲームとかより 2D のゲームの方が絶対分かりやすいよなと思ってプレイするのに、
うん、カービィ懐かしいって感じでやってた。
そうだね、基本はカービィだからね。
うん、
吸い込んで舌で、ね、能力吸収するみたいなね。
なんとなく感覚でできる感じが、うんうんうん、
すげえカジュアルかつ、
うん、
すげえモーション全体がすごい小気味よくなるようにしっかり作り込まれてて、
うんうんうん、
いいですねと思って
ね。なんかミニゲームみたいなのいっぱいあるしね。
そうだね、ミニゲームまだ全然やりきれてはないけど、うん、うん、いいね。なんか古き良き、それこそスーファミぐらいの時代の、うん、なんかゲーム感がある
ね
やつだなと思って、しかも Wii からだいぶビジュアルが刷新されてるというか、
ね、
移植とは言ってるけどほとんどリメイクに近いぐらい手入っとるやないかこれと思って、ね、その Wii 版の見たけど、 Wii 版の確かに見た目がちょっとパッとしないね。でその移植のスイッチ版のね、
うん、
あの Wii デラックスの方だとかなり見た目もこなれてて、
うん、
あこれは移植としても素晴らしいし、ね、そもそものそのウィで出したやつがいいゲームだったんだなっていう感じはあって、うんうんうん、あれはちょっとちょこちょこ進めていきたいです
ね。
なんか個人的にはあのさ、スーファミで出てたあの星のカービィスーパーデラックスか、
うん、
俗にスパデラって言われてる、
うんうんうん、
あれですけど、あのセーブデータがめちゃめちゃ消えやすかったでおなじみの、まあ俺持ってないんであれなんですけどね、うん、まあ、それのキャラクターは一応 3D モデルなのかな、
うん、
まあ要は上位互換に近いというか、
うんうんうん、
精神的続編みたいなその、うん、メインの星のカービィの 2D アクションの系譜の、
うんうん、
まあ多分一番新しいやつなんじゃないかな、
うんうんうん、
最近出たディスカバリーとかはまたそこからちょっと違う 3D アクションに、ね、うんうん、なってるから、まあ一応あれは派生扱いになるのかなって気がするから、
うんうん、
そうそうそうそう、まあでもなんかそんなのが Wii で出てたんだなと思って普通知らなかったけどね。
そうだね、
うん、でもそれをなんか改めてさ、なんか最新のプラットフォームでさできるようにかつ綺麗に手直しして出し直すあたりは、そのいいものをちゃんとこう、
うん、
キャッチアップして出し直すっていうのは素晴らしいな任天堂とは思うけどね。それこそあのマリオカート、
お
え X8 あのスイッチで売れまくってるやつあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれとかももともとは Wii U のゲームですかね、うん、それのまあ リメイクというかリマスターというか、うん、移植がベースで、もうスイッチで売れまくってるんでスイッチで追加コース出しまくるみたいなね、
うん、
うん、いやでもそういうのをなんかちゃんとやってるあたりはやっぱすごいよな、
うん、
それが なんか単純なこう移植じゃなくてちゃんとそれ新しいプラットフォーム用に作り直して出し直すとかね、
うん
うん、素晴らしいんじゃないですかね。まあでも今そういうのが多い時代だよね。
ああ、そういう感じなんだ。
リメイクとかリマスターとか、
なんだろうね、昔の良かったものを知ってほしいみたいな、またやりたいみたいな。
まあ一からプランニングし始めるよりリメイクの方がまあ
まあまあそうなんだ、
いろんなところ楽っていうのもあるだろうし、むしろそっちの方が望まれてる感みたいのも多少あったりはするはするんじゃないですかね、
うん、
実際その、まあ、音楽とか映画とかゲームもそうだし、最新のものがその同時期に出る他のゲームがライバルっていうのももちろんあるんだけども、
うん、
過去に出てるゲームが今もうライバルになる時代じゃない
そうだね、今はね、
映画でもだってサブスクでも見放題とかになってたら並列で見られるわけじゃん。
そうなんだな、
新しい面白い映画作りました、比較はバックトゥザフューチャーとかだったりするわけじゃん
ああそうだな、
いやそらね、なんか画面の綺麗さだったりとかさ、うん、なんかその
そういうのはね、ちょっと
なんか CG の細やかさとかさ、うん、なんかリアルさとかで言ったら今の方かもしれないけど、じゃあ映画的な面白さで言ったらっていうことがゲームでも全く同じようなことが起きてるわけさ、
うん、まあそうだよね
だから大変だよなって常々思うよね
そうね、
比較的どうなんだ、いやまあまあでも音楽もまあまあ同じだよね。
まあね、そうだ、
音楽なんかなおさらかもね。
確かに
技術的な進歩よりもフィーリングの方が優先するじゃない、まあ、もちろん流行りすたりはあるけど、
そうだね、
から、まあ、ゲームとかだとまあある程度技術的な進歩がそこを超えてったりするパターンは全然大いにあるけどさ、
確かに、
まあ、にしても新しいものでもドット絵のゲームとか出てたりはするから ね、
するよね。
でもドット絵のゲームなんか出しちゃったらもう完全にスーファミライバルみたいなさ、 ね、そのぐらいの時代のゲームがライバルだったり
ファミコンとかがね
するわけだから、うん、もう大変な時代だよなとも思う。
まあそうね、
しでも逆にスーファミの時代とかのやつをブラッシュアップして、
うんうんうん、
未だにそれが名作だよねって言われてるやつをリメイクして出したりとか、うんうんうん、してるわけじゃん。そうそう、まあ、でもそれはありがたいけどね、やっぱりね、いいもんが未だに遊べる状態になってたりとか、
ね、うんうん、
今の技術でより良くなってみたいな、
うんうん、
手直しされてみたいなのあるの、うんう
ん、じゃあその流れ誰だね、この間春さんと話したブラボーミュージックですね。
あ、ブラボーミュージックねそうだ、その話があったこの前ね、
うん、
あれなんだっけ、なんか散歩してる時に大工の話になったんだよね。
そう、
大工っつっても大工の源さんの大工じゃなくて、あの年末にオーケストラでやりがちな、年末年始
年末
年末だよね、
あの文化会館に大工の、
はいはいはい、
大工のコンサートをやってたらしくて、そのポスターが貼ってあったんだよ。で、はいはいはい、大工といえばゲームであったよねって、あの昔すごいやったよねって、私が春さんに言ったら知らない、
知らないって、音ゲーで大工何それって、で一緒にやったよねっていやーみたいな大工
何のゲームだっけって言って探したらね、
そうそうそう、大工なんか知りませんけどって、なんか他の要素ないのなんかっつったら、なんかプレステ2ぐらいっつって、うん、プレステ2で音ゲーで大工って、え、何、もうなんかその辺で音ゲーっていうとなんかありそうな線でポッピンミュージックとかそういうやつ、う
ん、
って、でも俺ポップ持ってないしやってないよみたいな、
うん、
っていう話をして、じゃあ調べるかって PS2音ゲー大工とか調べたら、なんかいろんなタイトルが出てくるわけですよ。なんかポップミュージックはねえか、でもなんかいろんなタイトルがポチポチ出てきて、なんか違うな違うなみたいな、その中にブラボーミュージック、ブラボーミュージックあったねみたいな、そんなソフトあった、ソニーから出てたですね、あったあったみたいな、なんかでその前の段階でフモさんが指揮者みたいな、指揮者なんかキャラクター指揮者でみたいなこと言われて、ブラボーミュージックってキャラクター指揮者ないかいって、なんかフモさんに言ったら、それかな、それっぽい気がするみたいな、
あ、なんか名前に聞き覚えあるって、
そうそうそう なってね、
もう絵面見たら、あ、これこれって、
そうそうそう、しかもブラブオミュージックのクリスマスエディションっていうすげえ微妙なやつをやってたっていう結論
ちょっと曲数少ないやつ、
少ないやつ、ブラブオミュージック俺マジでやったことないから、結構え、あ、こんなゲームだったんだみたいな、
面白いよ、面白かったよ、
で、え、じゃあ持ってんじゃねえのまだ持ってんじゃねえ、いや俺は見たことないんだけど持ってたりするんじゃねえっていう話になって、家帰ってきてから調べたけどなかったね、
なかったね、
だから売ってしまったのか、そもそも自分のじゃなくて誰かに渡したのかなのか、
うん、誰かが家に置いてってずっと置きっぱなしで私が遊んでただけなのか、
うん、15年前ぐらいの話ですかね、
そうそうそう、15年以上でしょ、
20年近い、
近いよ、
近いね、
うん、全然結婚前だからね、
そうですね、でも俺が一切見たことないってことはそうだよね、俺がふもさんと住み始める前の話だもんね、
二十歳かもっと前かだよ、
にはもうなかったっていう話だよね、
そう、18ってことはないか、19とかそのぐらいの時ってこと
だ、だって俺ふもさんと、うん、まあ、一緒に住み始めるっていうか、ふもさんの借りてる家に俺が入り浸り始めた時に、
うん、
その時にあった PS2 のズーっていうふもさんが持ってたゲームはまだあるからねだその時にはもうすでにブラボーミュージックなかったんだよ、
そうだからあれが多分二十歳になったぐらいの時だから、
うん、
やっぱ10代だよ、
そうだね、
18、19の時、
そうだね、
へ
え、ふもさんが所持していた FF8 とかも探したあったからね、でもブラボーミュージックはない
の、ないあれだけどこ行っちゃったんだろう、やっぱ私のじゃなかったのかな、
かな、でも結構やり込んだっつってますね、
やってた、いやだから友達とか結構うち私が一人暮らし、それこそ10代の時とかって一人暮らししてる人少なかったりしたから、
うん、
地元だったし、うち、ん、に遊びに来ることは結構あったので、
うん、
誰かが持ってきてて、
うん、
誰かが持って帰ったんだと、
うんうん、でもなんかゲームプレイとかもさ、その流れで見てたんだけど、うん、YouTube とかで、うんうんうん、なんかあれ割と珍しいその強弱を重視した音ゲーで、うんうんうん、
ね、
なんか今見てもちょっと新鮮味ありましたけど ね、ちょっと触ってみてえな感もありましたね、
そう、だんだん思い出して、あ、そうだそうだ、
一つのボタンをこう何一定タイミングで、要は曲の BPM に合わせて、
そうそう、
テンポに合わせて、ね、そうピッピッピッピッって押すんだけど、その押し方の強さが何だろうな、指定されてるというかね、
そうそうそう、
この部分はこの強さでボタンを押してくださいって、だから PS2 のボタンってアナログ的な反応があったんですよね、確か強弱がつけれたんですよ、うん、ボタン、普通 の、 あの丸×三角四角のボタンがね、うんうん、多分 PS3 とかからは多分なくなった気がするんだけど、
うんうん、
PS2 の時だけはねボタンがねアナログだったんですよ、
うんうん、
でそのアナログの強さが変えれる機能を使ってこう、
うんうん、そうそう、
ポチポチやっていくみたいな、
あれうまいこといくと本当に指揮者みたいな感じ
でさ、そっとここはそっとポチポチするみたいな、
そう、指揮者的な感覚で、このちっちゃく大きくみたいな、
そうそうそう、ここはここだけ一拍大きくとかね、ここドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンみたいな、
そうそうそう、あれがねうまいこといくと気持ちいい感じ
それはでも他の音ゲーって確かあんまり聞いたことないなと思って、
うーん、
その押す強さね、うん、っていうかそもそも押す強さが選べるゲームがあんまりない、
あんま聞かないよね、確かに、ね、
う
ん、
今でこそトリガーとかさ、あのあプレステとか ねトリガーボタンってとかは結構アナログ的な操作できるんだけど、
うんうん、
ボタンはね
ボタン操作はないからね、
逆に言うと全く移植とかされてないのはそのせいなのかなと思わんではないんだけど
そこ重要だからね、それできないってなっちゃうとね、
まあでも今だったらアナログスティックとか使うのかな、
アナログスティックでやるんだ、
あのグリグリでね、
グリグリで強弱、
いやだから倒す強さ、
あーさ、そういうことか、ね、なるほど、ね、
とかできなくはないんだろうけど、
あ、
まあでもボタンの方がフィーリングはいいでしょうね、そっか、そんなゲームだったんだと思って、俺全然通ってないところだったから、うんうんうん、ちょっとなんか今さら新鮮な驚きがあって
、
うん、ね、あ、俺の知らない不毛さんこんなとこおったと思ってゲーム的なところでね、
そうだね
ちょっと面白かった、
その PS2 のコントローラーだけ強弱があるみたいな話は、私も他にそんなゲームそんなにいろいろ知らないから、うん、ないっていうのを知って、うん、あ、そうだったんだ、
そんな気がするけどね、ボタンに強弱がついてるコントローラーが少なかったと思う、 だから PS2 でグランツーリスモとかやってると、うん、こうずっとアクセルをさ踏むわけじゃん。当時アクセルまだトリガーっていうのは少なくて、うん、ボタンがアクセルだったことが多かったんだけど、ボタンでアクセルしててちょっとこう眠気とか襲ってくるとボタンを押す強さ弱まってくるわけじゃん。とかずっと同じボタンを押してるとだんだん麻痺ってきてこう緩んできたりするわけじゃん。そうするとアクセルがドゥーンとかなってくるのよ。なんかあれアクセル全開じゃなくなってるみたいな、ね、なってたっていう記憶をすげえ思い出したな。懐かしい。正直レースゲーとかでアクセル踏み分けるのはほぼ無理に近かった。あんだけしかさこの押す深みがないところでさ、
確かにね、
アナログ的な判断ちょっと厳しいみたいなあったけど、まあだからなくなったんだろうな。
まあそうだね、
うん、話聞いてたらやりたくない。まだあの、うち旧型のさ初期型の PS3 がまだあるんで、うん、PS2 のソフトもできるんでね。
でもその強弱はできないでしょ PS3。
そうだ、強弱できないんだ。どうなるんだろうね。確かに。
おお、だから全部一定になっちゃってダメだよって言われちゃうじゃん。
あ、そっか。
バッと
クリアできない。それは確かにそうか、うん、
かもしれない。
そうか、それはそれでちょっと試してみて。
救済が何かあれはあれだけど、
ありゃあれだけど、確かに。
でもそれ仕様になってない限りは救済がないだろうからな。
そうね、 PS3 に PS2 のコントローラーは刺さらんしな。そしたらあれか、変換アダプターみたいなの自分で買ってきて間にかませるとかして、 PS2 のコントローラー刺すとかしかないか。
PS2 のコントローラーとか未だ売ってんのかな。
え、コントローラー自体あるんじゃない。
そう
な、ないかな。多分しまってはあるけど、
ね、家にあるってこと。
あんじゃない。デュアルショック2知らんけど、探してよ、
ね、探してみればあるのか。
いや、あってもだからソフトがねえんだって。
まあ確かに。ソフト出んのかな、中古とかで。
探しゃあんじゃないですか。っていうか、なんかあのなんかフリマサイトとか見てたらすげえ格安とかで売ってる可能性もある。あ、ちょっと後で探してみて。おもろいはおもろいかもしれないです。
まずコントローラー、
コントローラー探そう、ね、うん、いや、コントローラーあってもだからアダプターがないとダメだ。
あ、そっか、それは
じゃあダメだ。ソニーさんすいません、移植してください。あの強弱は LR ボタンというかトリガーにね、あのキーを変更してもらってできるようにお願いします、ね、あのプレイステーションプラスプレミアムあたりで配信してもらえれば。
これなんとかあの VR2 とかで、
あ、 VR で敷居のフル強さで、
そうそうそう、
ワンチャンあるな。
あのしっかりとそのなんだオーケストラの中に自分が入ってって、
ああ、それはでも面白いか。
わかんないけど、
四季の振る、
ね、
振る勢いで、
勢いで
ちょっとやってみたいな。面白い。でも自分の四季に合わせてさ、うん、そのオーケーがさ、
うん、
ガンガン鳴らしてくれたらさ、ちょっと気持ちいいかもね、う
ん、自分のその振り方で強弱が変わってくるね。
ああ、楽しいかもね、
うん、
まあ、そこプラスゲーム部分をどう落とし込むかは悩ましいところだけど、
うん、
そのブラボーミュージックだとそのボタンの強弱プラス、うん、あの十字キーをこっちに入れてとかっていうのもあったじゃない、
まあね、でもほらそのこの時はこっちの方に目線を持っていくとかっていう矢印とかで、
あ、そうか、左手をこう、
うん、
十字キー代わりにすればいいのか、左手をこっちに向けながら指揮を振るとかね、
うん、そうそう、なんか
もうできるしね、確か
あったりとかね。
でも相性は意外といいかもしれないね。
おお、ちょっと、
いや、だってほら動かないじゃない自分自身が、
うんうんそうね、
動かなくていいから酔いにくかったりするから、うんうんそうね、そのなんか入門的なソフトとしてはなんか、
うんうんうん、でね、
ありな気がする。
ちゃんとね、
下手くそだと空き缶とか飛んでくるし、
やだ、
ガツンみたい。
頭ブルンですよ。
ガンブルとかね。いや、なんか物が近くに来た方がこう VR 感あるな。
ああ、そういうこと、
うん、よかったらこう紙吹雪が舞い落ちてくるとかね。
ああ、なんかね、あったり、ね、
ブラボー状態になって曲が終わったらとか、わさ
わさ。
いいじゃん、
楽しそうだね。ちょっと
ソニーさんどうですか、ブラボーミュージック。ブラボーミュージック VR。 まあまあ相当なヨタ話になりました、
うんうん、
まあまあそんな久々の音亀でございました。
はい、
はい、じゃあまあ今回もこのまま終わりにしていきたいと思いますけども、最後に、はい、私の自作曲をかけて終わりにしたいと思います、
うん、
まあ、今回は久々なんでね、
うん、
あのいつも通りの、 私のセカンドアルバム生命体から、 一番最後の曲の生命体という曲で終わりにしたいと思います。ということで今回お送りしたのはハルと
ハマでした。
それじゃあまた次回バイバイ。
バイバイ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますのでお気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。
と眺めてる抱えてる気持ちとは裏腹にゆっくりゆっくりと動いてる思うようになれない非力さと空っぽな自分を恐れてるそれでもここにいたくて
曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように嘆くように
祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように。春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。